こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。フランクリン自伝は、ベンジャミン・フランクリンが自身の半生を記した回想録を松本慎一が日本語に訳した岩波文庫版である。印刷職人として出発し、出版事業、公共活動、各県、植民地政治へと活動領域を広げたフランクリンの歩みを、本人が後世の教訓として整理している少年期、フィラデルフィアへの移住、ロンドン滞在、印刷業の独立、地域制度の整備、英本国との交渉までが主要な範囲であり、付録には富に至る道も収められる。本書の目的は英雄的功績を並べることだけではない、学習節制、仕事上の信用、言葉の使い方、公共への寄与を個人が社会の中で力を得るための実践原理として示す点にある。自伝であるため、記述には自己評価の視点もあるが、18世紀アメリカ社会の価値観と制度形成を当事者の言葉から考える古典として読まれてきた。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、職人から出版事業者へ至る自学と職業的自立。本書の出発点は後年の政治家や科学者としての名声ではなく、教育機会が限られた少年が印刷の仕事を通じて知識と技術を身につける過程にある。フランクリンは読書、文章の模倣と遂行、議論を通じて表現力を鍛え、それを職業上の資本へ変えた。ここで重要なのは、学びが抽象的な教養にとどまらず、印刷物を作り、顧客や読者との関係を築く能力に結びついていることである。フィラデルフィアで独立して印刷屋を開業するまでの経験は、才能だけで上昇した人物像ではなく、技能、評判、協力者、資金を慎重に積み上げた事業者像を示す。若い時期の失敗や軽率さにも触れるため、立身の物語は直線的な成功談にはならない。職業上の信用は、約束を守ること、仕事を確実に仕上げること、過度な見酒を避けることから生まれるという認識が一貫している。現代の読者にとっても、専門性を公開可能な成果に変え、長期的な信頼を築くという問題を考える材料になる。次に、13徳を日々の点検へ変えた自己統治の方法。フランクリン自伝で最も広く知られるのが、節制、沈黙、規律、決断、契約、勤勉、誠実、正義、中庸、清潔、平成、純潔、謙虚からなる13徳である。特徴は、徳名を立派な標語として掲げるだけでなく、一定期間ごとに重点を置く項目を定め、日々の行動を記録して欠点を確認する方法として扱った点にある。フランクリン自身は完全な達成には至れなかったことも認めており、この計画は道徳的優越の証明というより、自分の癖や怠惰を可視化する訓練として理解できる。徳名の配列にも実務的な意図がある。例えば、節制や沈黙は判断や学習を妨げる衝動を抑え、規律と決断は計画を実行へ移し、誠実と正義は他者との信用を支える。個人の内面を整えることが仕事と共同生活の安定に接続されているのである。ただし、この枠組みを現代に適用する際は、自己責任だけで社会的条件の差を説明しない注意も必要である。本書の価値は、完成を求める教訓より反省を反復可能な習慣にした設計にある。さらに、私益と公共利益を結ぶ図書館消防結社の構想。フランクリンの活動を単なる個人の金銭と成功として読むと、本書の重要な側面を見落とす。印刷業で得た知識、通信網、組織力は、地域が必要とする制度を作る方向にも使われ、読書へのアクセスを広げる会員制図書館、火災への備え、相互に学び議論する結社などは、行政だけに依存せず、市民が資金や責任を分担して公共的な課題に対応する試みとして位置づけられる。これらは事前の美談ではなく、信頼できる規則、参加者の継続、情報の共有がなければ機能しない実務的な制度であった。本書が示す経済観も、この延長で理解できる。勤勉と契約は、個人が富を蓄える手段であると同時に、共同体に役立つ活動へ資源を回す基盤とみなされる。利益追求と公共性を必ず対立させない姿勢は、アメリカ資本主義の初期的な理念を考える手がかりとなる。ただし、当時の参加や権利が万人に等しく開かれていたわけではない点は、歴史的文脈として区別して読む必要がある。そして、説得より共同を優先する言語と名誉の扱い方、本書には、公共の提案や事業を実現するための対人関係の技法も繰り返し現れる。フランクリンは、相手を論破して自分の正しさを誇示することが、しばしば協力を失わせると考える。そこで断定を控え、意見を暫定的な提案として示し、相手が参加できる余地を残す態度を重視した。また、公共事業の提案では、自分だけの発案として名誉を独占せず、複数の人々の賛同や貢献が見える形にすることが有効だと述べる。この原理は単なる処世術ではない。組織では良い案そのものだけでなく、誰が負担を引き受け、誰が功績を認められるかによって実行可能性が変わるからである。フランクリンの実践は、 自己主張を捨てることではなく、目的達成のために虚栄心を統制することに近い。印刷業者、結社の参加者、植民地の代表として多様な利害の間を動いた経験が、この考えの背景にある。現代の職場や地域活動でも正論を提示する能力と、合意を設計する能力は別物であることを示す章となっている。最後に、植民地社会の当事者が記した未完の政治的記録。フランクリンは雷と電気の関係をめぐる研究で国際的な名声を得た科学者であり、植民地を代表して英国へ渡った政治的交渉者でもあった。本書はこうした多面性を伝えるが、完成した自伝は主に独立戦争以前までを扱っており、独立宣言への関与、フランスでの外交、合衆国憲法制定期といった後半生を詳述するものではない。この範囲の限定は弱点である一方、植民地と英帝国の関係が緊張を深める前後に、地方の事業者がいかに公共事人物となったかを具体的に追える利点でもある。フランクリンは若い頃から英国文化への接近を志向しつつ、植民地住民の権利をめぐる経験を通じて立場を変化させた。そのため本書は最初から独立を目指した建国の英雄の物語として単純化すべきではない。科学商業、地域制度、政治代表の経験が相互に作用し、政治的判断の基盤を作った記録として読むべきである。自伝特有の省略や自己演出を意識し、後半生については補助的な歴史書と併読することで、より立体的なフランクリン像に近づける。結論として本書は、習慣形成や自己管理に関心のある読者だけでなく、アメリカ建国期の社会、出版文化、市民的制度、初期資本主義を知りたい読者に適している。13徳はすぐに応用しやすいが、読書の収穫はチェックリストの採用だけに尽きない。個人の能力が文章力、職業上の信用、共同の技法、地域への参加を通して社会的な力へ変わる過程を学べる点にある。一般的な自己啓発書が成果達成の原則を抽出して示すのに対し、本書はその原則が18世紀の印刷業、結社、植民地政治の具体的な現場から生まれたことを伝える。また、偉人伝のように完成後の功績を称賛するだけではなく、若年期の失策、自己矯正の試み、評判を守る細かな判断を本人の視点で読めることも特色である。文体や訳文に古さを感じ、叙述が淡々としていると受け取る読者はあり得る。独立戦争後の活動を詳しく求める場合にも別の伝記が必要となる。それでも富と公共性を分離せずに考えたフランクリンの現像に触れられるため、実用書と歴史書の境界に位置する古典として際立っている。ご支援いただける場合は、松本真一ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。